的心理information。
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾11月号に掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。そして後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員井上陽一さんに、公的機関を語る偽ショートメッセージにご注意、このお話伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
これやはり随分多いですか？
多いですね。
多いですか、ということでテーマにね挙げていただきました。じゃあ相談内容、私から事例ご紹介します。
はい、お願いします。はい、
公的機関を語る重要なお知らせ、未払い税金の支払いのお知らせ、詳しくはこちら URL を、差し押さえ最終通知というショートメッセージが届きました。URL をクリックしてしまいましたが、何も入力せずすぐに閉じたんですが大丈夫でしょうか。今出てきた URL というのはインターネット上にありますホームページのアドレスのことなんですが、これに対して回答してくださってますね。そこからまずはご紹介ください。
はい、公的機関からショートメッセージなどで税金の催促をすることはありません。はい、公的機関のホームページに不審なショートメッセージやメールにご注意くださいという注意喚起が掲載されており、偽ショートメッセージと考えられます。偽サイトにアクセスしただけでは被害にはつながりませんが、安易に URL にアクセスしないようにしましょう。ショートメッセージは SMS、ショートメッセージサービスと言われています。はい、ちょっと ここで SMS と言ったりショートメッセージと言うかもしれません。
はい、
はい、偽ショートメッセージの相談は今までからいろいろとあり、宅配業者や携帯電話会社などを語る相談など多くありましたが、
そうですね、
今回は、国税庁を語る偽ショートメッセージの事例です。
はい、わかりました。
税務署を語る事例もあるようです。
そうなんですね。でもドキドキしますね。はい、税金というのはなかなか仕組みも自分でしっかりこう把握できてないのでね。じゃあアドバイスご紹介ください。
はい、わかりました。一つ目ですけども、記載されている URL には安易にアクセスしないようにしましょう。
はい、書いてある URL には簡単にアクセスをしないようにしましょう。
字の色が変わっててクリックしたらそこに飛ぶという形になってるんで気をつけてください。
そうですね。
はい、ショートメッセージ SMS による請求は不特定な電話番号に対して無作為に送信されている可能性が高いです。相談事例のような身に覚えのない料金を請求する SMS は架空請求の可能性が高いです。
なるほど。はい、
記載された URL に安易にアクセスせず、自分で調べた電話の窓口や公式のホームページなどで真偽を確認しましょう。公式ホームページに注意喚起が出ていることがあります。
はい、ご注意くださいということでね。わかりました。必ずご自分で調べたところにアクセスをするということですね。
はい、そうです。
はい、2つ目は何でしょうか。
はい、URL にアクセスした場合でも、提供元不明のアプリをインストールしたり、ID、パスワードなど個人情報を入力しないようにしましょう。
はい、例えばアクセスをしたとしても提供元不明のアプリをインストールしたり ID、パスワードなどの個人情報を絶対に入れないでくださいということですね。
はい、
このご相談の方は何もしなかったということですから、ここでセーフということですか。
そういうことですね。
はい、でも入れないようにということで、じゃあご説明ください。
はい、その次に行くと、偽SMS に記載されている URL に万が一アクセスしてしまった場合、提供元不明の不正なアプリをダウンロードするよう誘導されるケースがあります。
はい、
セキュリティのトラブルとしてシステム警告の表示を出して、セキュリティ対策ソフトのダウンロードさせる手口や、最新バージョンがあると言ってアプリをインストールさせる手口など上手にインストールさせる手口があります。それから自分のスマートフォンなどに不正なアプリをダウンロードしてインストールしてしまうと、勝手に SMS が任意の宛先に送信されるなど被害に遭う恐れがあります。 知らない間に SMS が国内と国外に100通ほど送信され、
はい、
1万円以上請求された事例も報告されています。
ショートメッセージは有料ですからね。確かに。
そうなんです。
はい、そうそうそう、なるほど。知らない間に国内海外で100通となると、はい、1万円以上になりますね。なるほど。そういう事例もあるということですね。
そうなんです。本人は知らなかったんですけどね。
はい、
はい、その次に偽 SMS に記載されている URL をにアクセスすると金融機関や携帯電話会社などを装った偽サイト、いわゆるフィッシングサイトに誘導されて、
はい、
ID、パスワード、暗証番号や認証コード、電話番号などの個人情報の入力を求められるケースがあります。
ああ、そうですか。
こういう情報を偽サイトで入力してしまうと、カード決済やキャリア決済などの不正利用を恐れがあります。
はい、
万が一 URL にアクセスしてしまった場合でも ID、パスワードなどを入力しないようにしましょう。
はい、わかりました。3つ目のアドバイスは何でしょう。
はい、不正なアプリをインストールしてしまった場合には、
はい、
スマートフォンなどを機内モードに設定し、
はい、
Wi-Fi 接続などもオフにした上で不正なアプリをアンインストールしましょう。まあ、取り外しましょうと、
あ、
はい、いうことなのですけども、
はい、詳しく教えてください。
やはり慣れない方の場合はですね、アンインストールの方法がわからないということもあると思います。
はい、
その時は、契約している携帯電話会社の方にお問い合わせください。
はい、
それと自分では気づかないまま不正なアプリをインストールしていたというケースがあります。
はい、
先ほどの事例のような場合ですけど、自分のスマートフォンから勝手に SMS が送信されているなどの不審な点があったら、不正なアプリがインストールされていないか確認してください。
はい、これはどのようにすればいいんですか。
難しいんですけど、
あ、そうなんですか。
気づいてないんで、だから周りから変なメール来たよとかですね、
は
い、なんか反響があった場合、
はい、
あと最近、スマホで2段階認証みたいなのがあるんですけど、知らないところから、知らない時にその、認証コードが飛んできたりですね、
はい、なるほど、身に覚えがないのに、
そういうことですね、
はいはい、
でそういう場合はちょっと怪しんだ方がいいと思います。
はいはい、
で、操作方法がわからない場合はこれも同じように、携帯電話会社に問い合わせてくださいと、
はいはい、
でより安全な対策としてはスマートフォンも初期化してしまう、ということも ありえますので、それも一緒に相談してみてください。
はい、わかりました。
はい、
4つ目は何でしょうか。
はい、偽サイトに ID、パスワードなど個人情報を入力してしまったら、もうすぐに変更しましょう。
はい、
偽サイトに ID、パスワードや暗証番号を入力したまま放置すると、キャリア決済など不正利用されたり、自分の契約情報を閲覧して変更されたり、
はい、なるほど、
してしまう状態が続きます。
はい、
なので偽サイトに情報を入力したと気づいた場合のほか、
はい、
身に覚えのない2段階認証の、通知とか、
はい、
キャリア決済のメールが届いた場合は、
はい、
すぐに ID、 パスワードを変更して、
はい、
決済の請求が発生していないかを関係する、まあ、携帯電話会社であったり銀行であったりクレジットカード会社に確認しましょうと、
はい、
いうことになります。なかなかね、気づかないとね、被害が大きくなっていくので、早めに気づくのが大事ですね。
はい、わかりました。続いてはいかがでしょうか。5つ目のアドバイスですね。
はい、その日頃からの対策ということとして、
はい、
まあ、迷惑 SMS や迷惑メール、あと、まあ、ID、パスワードなどの不正利用への事前の対策ということで、
うん、
まあ、3つ、はい、3点挙げさせてもらいます。
そうですか。ぜひ教えてください。
一つ目は、
はい、
携帯電話会社の対策サービスとかセキュリティソフトがあります。
は
い、それらを活用するという手があります。
はい
はい、迷惑 SMS やメールの対策サービスのソフトがあるので、確認をしてください。
はい、
2つ目が、ID、パスワードの使い回しはしないようにしましょうと。これ同じパスワードとか ID 使うと楽なんですけど、
そうです、それに覚えきれないのでついつい同じものをしてしまったり少し変えたりと、 ですね。
はい、で、同じパスワードを使い直してしまうと、一度その知られてしまうと他にも不正利用されてしまう、
そうですね、
ということなので、面倒なんですけども、それぞれに ID とパスワードを設定してきちんと管理しましょう、はい、ということです。
はい、
3点目は、キャリア決済の場合ですけど、限度額を必要最小限に設定するか、もう利用しないという選択肢があります、
はい、
でキャリア決済の利用限度額は自分で設定可能なんです、
はい、
それで必要最小限の額に引き下げて、万が一、不正利用にあった場合に、被害を最小限にとどめることができます。
そうですね、なるほどね。今ご紹介いただいたのが事前に日頃からの対策ということですね。
はい、
はい、もう少しじゃあ詳しく教えてください。
はい、繰り返しになるんですけれども、ショートメール SMS は、電話番号だけで発信できてしまうので、
はい、
不特定の電話番号に対して無作為に送信することが可能です。
はい、
なので決してこう安心せずきちんと確認することが大切です、
はい、
相談事例のような身に覚えのない料金を請求する SMS は架空請求の可能性が高いです、
はい、
記載された電話番号や URL に安易にアクセスせず、自分で調べた電話窓口や公式ホームページなどで真偽を確認しましょう、
はい、
それとID、パスワードなどの重要な個人情報を求められても、絶対に入力しないようにしましょう。
はい、それさえまずは守っておけば、かなり強固なこうあれはガードはできていると思っておけばいいでしょうかね。
大丈夫だと思うんですけども、相手もやはりいろいろと研究していくんでですね、常に勉強していくことも大切かなというふうに思います。
はい、わかりました。
はい、それで、不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの、消費生活センターに相談しましょう。
はい、
それから自分は騙されなくても、その他の人に被害が及んではいけないんで、はい、こういう情報があれば、情報提供としてですね、消費生活センターの方に教えていただきたいなというふうに思っています。
最近こういうのが来ましたということで、
はい、
皆さんにお知らせすることができるんですね。
そうなんです。
わかりました。
はい、三田市消費生活センターの電話番号は、
ご紹介ください。
079-559-5059 です、
はい、もう一度お願いします。
079-559-5059です、
はい、
相談日は月曜日から金曜日と第2第4土曜日、受付時間は10時から17時です。
はい、
で場所はキッピーモール6階の三田市まちづくり共同センターの中にありますので、気軽にお越しください、
はい、
お休みの時は全国共通の消費者ホットライン188いやいやに電話をしていただくと、空いている消費生活相談窓口か国民生活センターにつながるようになっています。
は
い、
これは時間 の, 期限あるんですか？24時間いつでもいいんですか？
かかるとは思うんですけど、できるだけ、昼間の時間にかけていただくと、スムーズにつながるのかなというふうに思います。
はい、わかりました、
はい、何かありましたら気軽に遠慮なく消費生活センターの方にご連絡ください。
はい、
私たち相談員が、丁寧に相談にお答えしたいと思います。
はい、直接キッピーモール6階の方にお出かけいただくか、お出かけが難しかったら先ほどもご案内いただきました 079-559-5059 079-559-5059 こちらの方にお電話でご相談も待ってくださってます。まずは前半です。広報三田11月号に掲載の話題、村上陽一さんに公的機関を語る偽ショートメッセージにご注意、このお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先ほどご案内がありました、もう一度何か自分で困ったなと思っていらっしゃる方、お一人で悩まないで、なるべくお早めにご相談ください。 直接お出かけいただくのはキッピーモール6階にあります。まちづくり共同センターの中にあります消費生活センターの窓口となります。電話番号は 079-559-5059、 月曜日から金曜日、そして第2第4土曜日朝10時から夕方の5時まで、お話聞いてくださいますし、お電話も大丈夫です。それでは後半入れ替わって、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺武さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどんな内容になりますか。
はい、今日はですね、はい、中学生高校生の皆さんが、まあ、参加していただける、まあ、講座をご案内したいと思います。
はい、
でこれはオンライン、視聴も可能な講座となっております。
そうですか、オンラインでも行けますか。はい、はい、
で、まあ、新年を迎える、まあ、お正月に、締め飾りや門松を飾るとき皆さんはどのようにされるでしょうか。
あ、
まあ、昔のようにですね、うん、藁を、編んで飾り付け、作ることはなかなか難しいですし、
難しいですね。
はい、で和風洋風と多彩なバリエーションの既製品や素材、まあ、パーツが販売されているので、
はい、
購入して飾ることが多いのではない と、
そうです、ね、
と思いますね。
はい、
で花屋さんやスーパーマーケット百均のショップでもお手軽にお正月の飾りやクリスマスカード、クリスマスリースなどを買うこともできると思います。
本当そうなりましたね。
で、まあ、ただ、はい、商品を選ぶときに、はい、まあ、地球環境や、まあ、生産者への、まあ、負荷がより低いもの、まあ、いわゆる、まあ、持続可能なものを選ぶことができます。
あ、そっか。
で、まあ、消費者として、まあ、SDGs を意識して、まあ、商品や材料を選ぶことができるというわけです。
はい、
で今回まあ、ご紹介する講座は、まあ、楽しく、ノープラスチック、まあ、つまり、まあ、プラスチック素材を使用しない、まあ、フラワーアレンジメントを体験しながら、はい、まあ、SDGs、エシカル消費を、まあ、うん、実感していただける講座です。
そうですか。
はい、
今出てきましたこの SDGs、 近年本当よく話題になる言葉です。
はい、
消費にも結局関係があるということですね。
関係ありますね。はい、
はい
はい、それでですね、SDGs 講座を、まあ、お正月を飾りましょうという、令和4年12月、まあ26日の月曜日にですね、
はい、
まあ、13時から14時30分にかけて、まちづくり共同センター多目的ホールでおいて開催いたします。
はい、
で、冬休みの時期ですので、
そうですね、
はい、まあ、中学生高校生を対象としていますが、
はい、
まあ、一般の方や、まあ、親子様でも、まあ、ご参加いただけます。
あ、はい、わかりました。
で冬休みの、まあ、学習の一環として、まあ、ご友人ご家族で、まあ、お誘い合わせの上参加していただければよろしいかなと思います。
はい、どんなものが出来上がるんでしょうか。ご紹介ください。
はい、日本園芸、法学認定されました上級園芸、療法士、まあ、菊川講師様の、まあ、指導の下で、
はい、
まあ、サイズは、ね、小さいんですけども、門松フラワーアレンジメントを実際に作る講座なんです。
あ、門松ですか。はい、あ、はい、
で出来上がった作品を、まあ、お持ち帰りいただくこともできます。
はい、どのぐらいのサイズですか。
はい、サイズはですね、約縦が25センチ、
はい、
横が約25センチ、まあ、高さも25センチと非常に小ぶりですので、
あ、はい、
まあ、公共交通機関をで持って帰って行っていただいても可能かなと思います。
そうですね。はい、
でまた今回は、まあ、オンライン視聴のみの参加も、まあ、Zoom 配信で可能となっております。
はい、
例えばですね、会場には参加することはできなくても、
ね、
まあ、門松フラワーアレンジメントの作り方を、まあ、知りたいする方がおられましたら、
はい、
Zoom 配信で作り方も見ることができますので、
はい、
まあ、お気軽にご連絡ください。
はい、
なお、会場でのご参加につきましてはですね、まあ、定員の方がですね、
はい、
50名となっておりますので、
はい、
応募多数の場合は抽選となりますので、まあ、ご了承ください。
はい、例えばズームで参加する場合は、
はい、
材料などは送っていただけるんですか。
はい、そうですね、まあ、材料費をいただきましたらですね、はい、送ることも可能ですのでね。
あ、そうですか。はい、はい、じゃあ申し込み方法を教えてください。
は
い、
申し込みの問い合わせ先はですね、委託しております、まあ、三田市消費者協会となります。
はい、
電話の方がですね、0708439-1738、
はい、
で、ファックスで申し込まれる際はですね、079-567-1508 となりますので、よろしくお願いします。はい。で、締め切りの方なんですけども、12月16日金曜日必着となりますので、ご応募をお待ちしております。
はい、わかりました。いつもと、申し込み、お問い合わせ先が変わりましたので、はい、じゃあもう一度お願いいたします。
はい、お問い合わせ先がですね、三田市消費者協会。はい。電話の方が 070-8439-1738。ファックスが 079-567-1508 となっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。そして今回のこの講座以外にも、三田市の皆さんが消費者として何かできるもの、学習したり参加したりするものございますか？
はい、それではですね、はい、三田市消費生活出前講座のご紹介をいたします。
はい、お願いいたします。
はい、三田市では暮らし、消費生活について勉強したいという、市内の地域団体や、グループ等を対象にしまして、アクセス商法のほか、食の問題、環境の問題や、金銭教育など、消費生活に関する40講座について、講師を派遣する消費生活出前講座を実施しております。で、地域やグループの勉強会、職場内の学習会、学校行事など、ぜひご利用ください。でもご案内いたします。
はい、
新ホームページにも掲載しております。
はい、
で、消費生活センター、消費生活、出前講座で検索をお願いいたします。
は
い
はい、これは最低人数何人ぐらいから
講座？そうですね、約10人ほどであればですね、はい、可能ですのでね、
10人前後ぐらいだったら大丈夫、はい、ということですか？
はい、
はい、わかりました。
はい、で、三田市消費生活センターでは、悪質商法、契約トラブル、多重債務、製品事故など、消費生活に関するご相談をお聞きしております。また、市内で発生している消費トラブルの情報や、悪質商品の対策についても、様々な事例をホームページに掲載しております。地域での啓発、注意喚起のため、資料や情報が欲しいということを要望にもお答えすることができますので、ぜひお気軽にご相談ください。場所がですね、三田市キッピーモール6階、まちづくり共同センターの中にあります。で、電話番号の方が、079-559-5059 となっております。
はい、ありがとうございました。はい、後半は、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺武さんに、ファミリーの話題ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は、賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾に掲載の話題とタイムリーな情報をお届けしてまいりました。次は12月19日予定しております。次回もぜひお聞きください。